昨年の6月からほぼ3週に一度の割合で民数記の御言葉に耳を傾けてきましたけれども、今日で一つの区切りをつけたいなというふうに考えております。で、今日は35章前半のところを読んでいただきましたけれども、直前の34章、特に34章の後半のところからこの35章というのは、イスラエルの人々がいよいよこれからカナンの地、まあ、今日パレスチナと呼ばれている地に入っていこうとしておりますけれども、イスラエル人がどのように住む場所を決めるかということについて神様からの指示が記されているところなんですね。で、今日読んでいただいたところ、直前の見開きの隣のページの34章の13節のところではですね、神様はモーセにこのようにお伝えになったと、人々に伝えたと書かれています。これはあなた方がくじを引いて使用として受け継ぐべき土地である。まあ、イスラエルの人々はですね、パレスチナに住むにあたってくじを引いて、そして住むところを決めたというんですね。そのくじを引いて与えられた土地を、特別な言葉ですけれども、13節で信用という言葉で呼ばれております。まあ、着手の死、受け継ぎという意に技ですね、信用で。こうやって、まあ、他の部族、イスラエルの12部族のうちの、まあ、ガドとルベンというのは、これ特別なちょっと決め方、前の方に書かれているんですけれども、まあ、主にこうやってくじ引きで住むべきところが決められた。ところがですね、12部族のうちのレビ人だけはそういう形では住む場所を定められなかったということが今日のところで書かれているんですね。どうやってレビ人は住むべき土地を与えられたかと言いますと、今日の御言葉の2節の以下のところに書かれておりますように、私用として、他の部族が私用として所有する土地の一部をレビ人に与えなさい、そしてそれを彼らが住む町あるいは周辺の放牧地として与えなさいと。で、読んでいただいたお分かりの通り、全部でレビ人には48の町が与えられると。そしてそのうち6つが特別な意義を持った、まあ、今日ポイントとして触れたい逃れの町としてレビ人に託されるだということなんですね。で、この逃れの町というのは、まあ、どういう働きをするか、今日後ほど丁寧に触れていきますけれども、まあ、読んでいただいた9節以下に書かれておりますように、間違っていわゆる過失で故意ではなくてですね、間違って人を殺した者が逃げ込むことのできる町だと、復讐する者からの逃れのための町なんだと、まあ、このように書かれております。で、神学校時代に買い求めた、まあ、基本的な旧約聖書の神学書の項目を引いてもですね、残念ながらこの逃れの町という町についての詳しい記述というのがないんですね。私の手元にある聖書辞典にもごく短く、まあ、ほんの数行説明されているだけなので、実際のイスラエルの歴史上ですね、果たしてこういう町が存在したのかどうかということ定かではないんです。しかし現実にそれが存在したかどうかはともかくとしてですね、イスラエル人がパレスチナの地にこれから住もうとするにあたって、神様がこのような特別な町を作るように命じられたということは、私とっても心惹かれる、これはいつも心に惹かれることなんですね。で、まあ、ごくあやふやな知識で、まあ、ネットか何かのですね、引けばそういうことが出てくるかもしれませんけど、まあ、ある中世の歴史家、有名な、まあ、アミノっていう歴史家なんですけど、実は日本の中世にもそういう特殊な場所があったと、そういうことを読んだことがあります。確かですね、アジルっていうカタカナ呼び方がされていました。まあ、これは私の勝手な想像なんですけれども、おそらくこのアジルっていう場所は 日本における被差別部落の存在と非常に深く関わっていると私はそういう想像を持っています。まあ、日本の中で追っ手を逃れてその町にあるいはその場所に逃れ込んだ人たちのその町が実は差別をされている人々が住んでいた場所ではなかったのか、そういうことを私は感じているんですね。私たちがよく耳にするのは駆け込み寺という場所です。まあ、どこの世界でもいわゆるこの寺院や仏閣、サンクチュアリとして聖域として逃れの場所になっていたということがあるんだろうと思います。で、日本にもこの逃れ町と同じような機能を果たした場所が中世ぐらいから古くからあった。しかしこの聖書を読むとこういう場所がですね、必要性というものが今から3000数百年以上もはるか前に、まあ出エジプトという出来事は紀元前の1300年前後に起こったことでありますから、今から3000数百年前も以上はるか前に神様がイスラエル人にあなた方がこれからパレスチナの地にあたってはこの町を逃れの町を作りなさいと、まあこういうふうにお語りになったということは深くですね、私たちの心を捉える、私の心は少なくとも捉えられるんですね。で、このことが私たちに語りかけていることは端的に言えばですよ、いつの時代にも私たちには逃れの町というものが必要なんだっていうことだと思います。私たちの社会、私たちの人間関係には必ずその逃れの町がなければならないんだと神様は教えておられるいうことだと思うんですね。で、なぜ逃れの町は私たちにとって不可欠なのかということなんです。で、逃れの町の働きについては、まあ、機能については先ほども読みました今日のところに書かれておりますけど、まあ、もう一度丁寧に読みますと35章の11節のところから読むとですね、こういうふうに書かれているわけですね。自分たちのためにいくつかの町を選んで逃れの町とし、誤って人を殺した者が逃げ込むことができるようにしなさい。町は復讐する者からの逃れのためにあなたたちに用いられるであろうと。人を殺した者が共同体の前に立って、まあ、正しいふさわしい裁きを受ける前に殺されることのないためであると、まあ、このように書かれているんですね。で、16節以下には誤って人を殺した時以外、つまり故意で殺人を犯した場合にその人が受ける刑について、あるいは殺人事件が起きた時の簡単な裁判のあり方についてずっと16節以下書かれております。故意にせよですね、過失にせよ、人を殺した場合にはしばしばですね、ちゃんとした裁判を受けて犯した罪にふさわしい罰を受ける前に、まあ、特に愛する人を殺された遺族の憎しみ、恨みによって復讐を受ける、あるいはリンチ、私的なリンチのようなものによって犯人が殺されてしまうということが、まあ、しばしばあったんだろうと思うんですね。まあ、故意でわざと、ね、憎しみを持ってわざと殺すつもりで殺人を犯したという場合には、まあ、そういうことももしかしたらあり得るかもしれないけれども、問題はですね、故意ではなくて、わざとではなくて、意識的にではなくて、過失で人を殺めてしまった場合なんですね。全くの過失によって人を死に至らしめてしまっただけなのに、つまり、まあ私たちで言えば後に戻りますけど、例えば交通、車を運転して故意ではなくて人を殺めてしまった、そういう場合にも故意で殺人を犯した人と同じように正しい裁判を受けることなく、それを受ける前に復讐、憎しみ、あるいはリンチによって殺されてしまうということが問題なんですね。これは本来その人が受けるべきではない責めやペナルティや罰を 課されてしまうということになるんではないのか。だから神様は誤って人を殺してしまった場合には、本来その人が受けなくても良い復讐や罰やペナルティから逃れるための場所が必要なんだと、まあこういうふうにおっしゃったということですね。でこうしたことは私たちにとってどういう関係があるんだろうかっていうことなんですね。まあ、今も言いましたように、私たちにとってまあせいぜいですね、まあ、こういう人を殺すということはこれはあんまりないと思いますけど、まあ、誤って人を殺める、せいぜい車の運転で加害者になるというようなことはこれあるかもしれない。しかし本当にある意味では人事であります。私は今日の御言葉を読んでですね、このことが私たちに関係することっていうのは、社会生活において人間関係の中で本来私たちが負うべきではない責めを問われる、あるいはペナルティを課される、いわゆるバッシングを受ける、その結果としてですね、まあ文字通りの意味で復讐される、殺されたりという死に至るということではないんですけれども、しかし本来その人が負うべきではない責めを負わされ、バッシングをされ、ペナルティを受けて死へと追いやられる、ある意味では間接的に死に至らしめられるということが、私たち社会生活人間関係において実はあるのではないかということなんです。日本では今でもおそらく2万件を超える自殺が起きていると思います。自分で自分を殺すということは一種の殺人であることはこれ間違いがありません。で実際の殺人事件というのは1年間で2万件などは到底今の日本では起きないだと思う。おそらく数百件、2桁ぐらい違う。ですから、しかし自分自ら自分を殺すという意味での殺人というのは2桁違って日本では起きる。じゃあその原因というのは何なのか、その理由は何なのかというと、私はおそらく本来その人が負うべきではないことについて自分で自分を責めるということですね。自分で自分にペナルティを課す、なんで私はこういうことをしてしまったんだろう、なんでこんなことをしでかしてしまったんだろうか、あるいは自分が自分を責めるということだけではなくて、家族が、親子が、親が子を責める、子が親を責めるということもあるかもしれません。本当に皮肉なことなんですけども、誰よりも自分を愛する、自分が自分自身を誰よりも責める、誰よりも深い愛情を持っている親子や夫婦が互いを責め合う、そして本来その人が背負うべき以上の責任を問い、ペナルティを課し、罰を与え、結果的に死に追いやる、ある意味では間接的に殺すということが私たちの社会関係、人間関係の中には起きるのではないか、そういうこととして私は今日の御言葉を何よりも読むんですね。私たちの人間関係、特に今言ったように誰よりも自分が自分を愛し、夫婦親子というその関係の中にこういうことが起きる、だからこそ神様は私たちそのただ人対人との関係、社会的な関係だけのところで生きる、そういう場所から逃げる場所、逃れの町を持たねばならないんだというふうに神様は三千数百年前に私たちに教えてくださったんだな、私はそう思うんですね。でこのところ何度も思い起こす御言葉です。まあ、私の中に特に心に残っているので思い返しますけれども、1月の14日に耳を傾けました。サマリアのスカルという町にあった井戸端で一人の女性がイエス様と出会ったという出来事、まさしくこのサマリアの一人の女性がイエス様という方との出会い、その井戸端を逃れの町としたという出来事なんだなと今回また改めて思うんですね。この女性はイエス様との対話の中で明らかになったように、 これまで5人もの男性を特会引っ返して、今は6人目との男性と暮らしている。町の人々は当然不思議な女としか彼女を見なかったでしょうし、彼女自身も自分をそういうふうにしか見ることができなかったと思いますね。彼女自身、なぜ自分がそういうふうな男性遍歴を繰り返すのかということが分からなかった。そうやって本来彼女が背負うべきではない責めやペナルティやバッシングを受けて、文字通りの意味での死ではありませんけれども、それに近いいわゆる村八分という状態に彼女は置かれた。たった一人真昼に自分の住む町からおそらく遠く離れていたこのスカルの井戸、ヤコブの井戸に水を汲みに来るということ、そういうことを表しているわけですよね。でそんな彼女はイエス様との出会いによって逃れの町を得たんだと私はそう思うんです。イエス様との対話によって彼女は自分が一体なぜ6人もの男性との遍歴を重ねてきたかということに初めて気づかされた。ある意味自分の持ってる闇っていうか、自分の持ってる抱いてる渇きというものにイエス様からの光をそこに当てていただいた。それは男性との絆を求めたのではなくて、神様という方との霊的な絆を求めた渇きゆえだったんだと。この世の男性とのつながりでは決して満たされることのない渇きを自分は持っていたからなんだ。だからその6人の男性と云々という話が突然礼拝の話、神様を礼拝する話に変わっていったわけです。でこういう渇きに彼女は気づかせていただいて、私のことを何もかも言い当てた方がいます、この方こそもしかしたらキリストメシアかもしれませんと村八分にされていた人々にイエス様のことを述べ伝えた。それによってこのサマリアの町の多くの人々がイエス様を信じたと、まあ、次回のヨハネ福音書でまた触れるところであります。イエス様という方を通して彼女は神様の眼差しの前に立たせていただいたんだ、私は思うんですね。でそれによってこれまでの自分自身、あるいは町の人々、そしてこの世の人間関係のみによって自分に課されていた、自分が自分に課していた責め、ペナルティ、バッシングというものから彼女は解放された。そして、まあ、これほどまでにですね、私に対する渇きを抱いてここまで生きてきたあなたは私の目から見て尊いんだという、そういうお声を、神の声を彼女は聞くことができて、本当に枯れることもない水を、慰めの水、励ましの水を彼女はいただいた。私たちはこの自分自身や家族との人間関係、どんなに愛している自分自身、あるいは家族との親子との人間関係であっても、それを離れて、そして神様との間柄に立って立っていただく神様の眼差し、神様によってあなたは尊いんだというふうに言っていただけるような逃れの場所、不可欠なんだ。家族だけでは、自分自身との関係だけでは、あるいは職場の関係だけでは、私たちは必要以上責め、本来背負うべきではない責めやペナルティやバッシングを背負う存在、そして死に至り殺される。私は私自身にもそういう逃れの町が与えられたっていうことをまた今回改めて思い起こしたんですね。まあ、これまで何度もお話をしたことがありますけれども、私は前任地の郡山で精一杯ですね、ある一人のご婦人と、その当時高校生でしたけれども、そのお子さんに関わりました。そしてそのお母さんとお嬢さん、その友人と共に3人の方をクリスマス洗礼へと導いたことがあったんですね。しかし、まあ、いろんなことがあって結果的にそのお母さんとお嬢さん、そしてその方たちを教会に誘った友人も教会を離れてしまわれた。私はその友人からこう言われました。まあ、その友人にはいろんなことを相談して、信頼をして相談をしていた方だったんですけども、彼女からはですね、あなたは牧師失格だと、辞めるべきだ、 こう言われたんですね。教会のすぐ近くのお宅でしたからね、私はその方のお宅を訪問しました。しかし玄関先で門前払いを受けました。後にも先にも牧師として訪ねたお宅を玄関先で門前払いを受けたのはそれが初めてです。私はもう牧師をしていてはいけないんではないかと、すぐに自分を責めました。ある程度の事情を教会の皆さん方も知っておられましたけれども、誰も私を責める人はいなかったんですね。牧師は一生懸命その方々に関わって、結果的にこういうことになった、そういうふうに教会の方たちは見てくださっていました。責めるのは自分なんですね。なんで私は牧師としてそういうことをしてしまったんだと責めるわけです。自分が自分を責める。家内ももちろん私を責めることはしませんでした。責めるのは自分なんですね。自分を責めるのは、そして背負うべきではない責めとペナルティとバッシングを自分に背負わせる。まあ牧師というのは本当に皆さんね、牧会生活の中で何度も何度もこういうことを経験するものなんですね。でそんなある日の夕方でした。私はもう牧師館の玄関の横にある白樺の根元に夕方へたり込んで座っていた、夕焼けを眺めておりました。そしたらその時にですね、ちょうどその時説教していたヨハネ福音書の、まあ、イエス様と弟子たちとのイースターの出会いの御言葉を通してです、イエス様の声が聞こえてきたんです。幻聴でも何でもありません。イエス様のお言葉がはっきりと私に聞こえたんですね。それはそういうことをしたあなただからこそ、私は私の大切な羊をあなたに託すんだ、あなたが一番私によって牧会される喜び知っているから、だからそのあなたに私は私の大切な羊を託すんだ、あなただからいいんだ、こういうふうにイエス様は私におっしゃってくださった。私はこのイエス様のお言葉がその時の私にとっての逃れの町だった、今日改めて思うんですね。そのお言葉によって私は先ほど言ったように、誰でもない自分自身が自分に負わせている責めやペナルティ、本来背負うべきでないものから解放され、そして神様のイエス様の眼差しのもとに置かれた。神様の眼差しこそが、あなたは私にとって尊い存在なんだ、いろんな過ちを犯し失敗を犯す過失を犯す、そういうあなただからこそ私にとって尊いんだ、この神様の眼差しをいただくことが、私たちをこの人間関係における復讐、リンチ、私たちを死に至らせるようなそういうものから解放し、私たちを生かしてください。でこういう逃れの街っていうのは一体地上のどこにどうやって存在するのかっていうことです。まあイエス様という方の中にこそ、まあ、逃れの街があるということなんですけど、イエス様お姿は見えないし、どこに行けばイエス様にお会いできるか。サマリアの女性はヤコブの井戸端に行った。でそこで話したように、教会こそが井戸端だ、ね、村八分にあってるたった一人で暮らしてるような女の人でも来れるような、そういう教会でありたい、そういう井戸端でありたい。イエス様との出会いというこの逃れの街は教会に置かれる、まあそう言っていいと思うんですね。で最初に概観したように、他の部族がレビ人に与えた48の町の中から6つの町にそれは存在する。それはもう言うまでなく、ポイントは他の部族の町ではなく、そこにレビ人が住み、レビ人が託された、レビ人が生活を営んでいる町であるという点がポイントであることは言うまでもないんですね。レビ記でも民数記でも何度も学びました。イスラエル十二部族の中でレビ人というのは特別な役割を神様から委ねられておりました。民数記っていう書物の呼び名は、40年の荒れ野のさまよいの中で最初の2年目と最後の年に2度にわたって 兵士になりうる20歳以上の青年男子の人数が数えられたことに、この民数記という書物の名前は由来しています。民数記の最初のところにですね、神様はこういうふうにおっしゃったということが書かれています。レビ人だけはその兵士となりうるイスラエルの人々と共に登録したり、その人口調査をしてはならない、兵士としてはカウントしてはならないと神様はおっしゃったんですね。そして民数記の1章の50節以下には、レビ人には掟の幕屋、つまり十戒を入れておく、その十戒の箱、契約の箱を置いておく幕屋テント、その祭具及び他の付属品に係る任務を与え云々、要するにひたすらレビ人っていうのは神様に仕え、儀式や礼拝の準備をすることに仕えた民だったんですね。他の部族は兵士として戦い、あるいはこの世のいろんな生業に専念する。しかしレビ人だけはひたすら神様に仕えなさい、礼拝の裏方仕事をしなさい、こう神様はおっしゃった。でそのことがレビ人をして不満を爆発させたこともあったわけです。これも学びましたけれども、民数記の16章、レビ人に属するコラという人は、ね、同じレビ人であるモーセとアロンだけが表舞台に立って祭司として生きているのを妬んで、あなたたちは分を超えている、なぜあなたたちだけが主の会衆の上に立つのかと、こうコラたちは言ったと、私たち学んだところですね。レビ人といえども人間です。兵士として華々しい戦功を挙げる他の部族の人々を羨む、あるいはモーセとアロンのように表舞台に立ってあたかも人々の上に立つかのように脚光を浴びることを願うということもあった。しかしそうしたことはごく稀で、大半はレビ人はもっぱら礼拝や儀式の裏方仕事をすることに徹していた。まあ、突き詰めて言えば神様との間柄においてそのように小さく目立たない役割を負うことに喜びを見出して生きていた人々だったんです。まあ、さっき言ったことで言えば神様からいただく眼差しにおいて自分たちが与えられてその小さく目立たない裏方の仕事を喜んでしていた、そういう人々だった。でそういうレビ人が生活する町の6つを神様は逃れの町として定めよとおっしゃったんですね。レビ人といえども今も言ったように人間ですから、人間関係における不平不満あるいは嫉妬が渦巻くということあったと思います。でもそれでもレビ人が生活をする町なんですね。ですからレビ人が生活する町にはおのずから他の部族、兵士や普通のなりわいをする人々が作る町とはおのずと違った価値観や尺度が行き渡り、神様の眼差しの中に生きるという喜びがレビ人の生きる町にはあった。そこなんですね。神様との眼差しの中で日々託された小さな裏方の目立たない役割を背負って喜んで生きる人々の集まるところに逃れの町は建てられるんだ。だから教会が、つまり牧師が生き、あるいは信徒の皆さん方が神様との眼差しをいただいて礼拝を捧げて生きる、この教会に逃れの町というものは建てられる。何度も言うように教会といえども人間の集まりですから、いろんな欠点があります。しかしそれでも教会は、私たちが神様イエス様とのつながり、眼差しの中にあなたは尊いんだと言われて生きる場所、そこにこの世の人間関係で背負うべきではないいろんな責めを背負わされて本当に疲れている人々が逃れて死に至ることから逃れる、そういう場所が建てられるんだと、私はそんなことを今日は示されるわけであります。お祈りを捧げます。主なる神様、私たちにこの教会という場所で礼拝を捧げることにおいて、神様イエス様ご聖霊の前に生きる逃れの町が本当に与えられていることを心から感謝をいたします。私自身あなたの 前にあることにおいて逃れの町をいただいたことがあったことを思い起こしました。本当にクリスチャン一人一人がこのような人間関係の中でいろんな責めやまたペナリティを受ける、そして自分を苦しめるものでありますけれども、どうかこの教会、あなたの前で、イエス様の前で、ご精霊の前で生きることにおいて逃れの町をあなたから与えられていくことができますように、そしてその喜びを周りの方々にレビュー人としてお伝えしていくことができるように、主イエスキリストの尊き御名によってこの祈りを御前にお捧げをいたします。アーメン。